3, 2, 1, 0.
サイエンティフィックニュースプログラム、ムートン。サイエンスするインターネットラジオプログラム、ムートン。第19回でご紹介する話題は、ネイチャーニュースサービス2001年8月23日号から、赤ワインは本当に健康に良いか。同じくネイチャーニュースサービス2001年8月16日号から絶対音感は遺伝ではない。以上2項目です。サイエンティフィックニュースプログラム、ムートン。この番組は科学を応援するアクアサーフィンのポータルサイト、アクアジャンクションの提供で、山口県は下関市のクリラジスタジオからザクレロのセレクションでお送りします。今週もスタジオにはコメンテーターとしてこのお二人にマイクの前に座っていただいています。
グイーンとシューンガンタクです。
ザクとは違うのだよ、ザクと。はい、旧ザクです。
はい。
H2A が無事成功しまして、あれは泣けましたねって泣いたのはザクレロだけです
いやでも、ね、なんかほっとしましたね。
そうね、うん。大失敗こいてたからね、うん、過去2回ね。
あの失敗そのものが怖いっていうよりも、失敗した後のね、うん、なんていうのか、もうこんなもんやめちゃえっていう意見が湧き上がっちゃうとね、困ったもん。
その宇宙開発って得てして いらないように見えちゃうからね、うん、金額の割にはみたいなところがあるからね、
まあ、技術の集大成っていう意味がありますからね、宇宙開発って、
ね、日本は特にね、うん、だから戦争をしない分さ、うん、そういうところにこう技術集約していくっていう役目もあるよなっていう気はすごくしますね。
まあ、ほっとしましたね。
ですね、うん、あれ衛星乗せてないんでしょ。
あれはミラーボールを乗せてますね。
ミラーボールですか、はい、
あの静止衛星に衛星を投入するのが成功したことを確認するためのミラーボールで、
は
ー、そのミラーボールに地上からレーザーを当てるとレーザーを反射する仕掛けになってるんですね、
はい、
それでまあ正確な距離ですとか、まあ、場所は場所も測定するということですね、
うんうんうん、おそうなの、
すごいね、
どのぐらい一抱えぐらいのこんなちっちゃいものなんですね。どの50センチもない
よ。ディスコにあるやつと同じだ、
それをね、乗せてて、静止軌道に入れたって。
それにピンポイントでレーザーを照射できるっていうのもすごいですね。う
ん、すごいね。
で、もしピンポイントで照射できずに見失った時の対策も施されてまして、
うん、
どういうふうな対策だと思います？
な、え？
レーザーで見失ってしまったミラーボールを、さあ、どうする？
え、見失ったってどうするの、うん、
それ探さないといけないの
よ、うんうん、
失ったら、ね、どうやって探す
の、広い宇宙の中です
ごい
紐を引っ張る、
すごい
紐なんかついてない
すごい密度の高い光線を照射して反射させる、
いや、あのね、このミラーボールにはそのレーザーを反射する仕掛けとは別に鏡がたくさん貼り付けてあります、
うん、ミラーボール
ミラーボールですからね、
うん、
そりゃそうだで、ね、これがね、太陽の光を、まあ、適当な方向に反射するんですが、
うん、
その反射をね、アマチュア天文家の方々に見つけていただきたいと
あー、なるほど、うん、アマチュア天文家頼みなんだ。
そうそう、だからもし見失ったらもう世界中のアマチュア天文家の人たちが一生懸命その太陽の光の反射をね、探してきっと見つけてくれるだろうと。
すごいね、ある意味見失ってほしいね。
いや、なんかね、ただね、成功しましたので、残念ながらその鏡はね、活躍する場面がなかったんですけどね。
ああ、なるほどね。
でも壮大な宇宙プロジェクトに参加できるわけだからね、うん、嬉しいよね。
そうですね、そうやってみるとなんかアマチュア天文家って結構あれですよね、
重要
な、ね、活躍の場っていうの割とありますよね。
天文学ではね、やはり領域が広いですから、
うん、
彗星なんかもね、
うん、
その自分の名前を彗星につけたいがために、もう毎日徹夜してね、探しておられる方
もい
てお
られます、ね、毎日徹夜で年中ずっと空見てるんでしょうね。
そうそう、昼間寝て夜起きてっていうね。
どうやって家計を支えるんでしょう、そういう意味で。
奥さんが頑張って働いておられますね。
そうそうそう。
ではそろそろ本論に入りたいんですが、
はい、
赤ワインは健康に良いかということで、
はい、
うん、ワインが健康にいいっていう話が1990年代の初めから、まあ、広がったそうですね、うんう
んうん、ありましたね、
うん、
ザクレロの後輩なんですが、職場で焼肉パーティーをしようというと、
うん、
あのスーツを着てワインを持ってきた、 あの新入社員1年生が数年前におりまして、
お
なかなか行けてましたね。
行けてました。
みんなあのビール缶ビールでヘロヘロになってるんで、一、人だけスーツでワインをちょっとずつ飲んでたという。
素晴らしいですね。将来はなんか豪勢な車かなんか乗りそうですよね。
乗りそうですね。
でまあね、その人が健康のことを考えていたかどうかは定かではないんですが、はい、まあ、フレンチパラドックスというものがありまして、
うん、
これはですね、フランス人というのはアメリカ人と同じ程度に脂肪を含む食事をしているんですが、
うん、
心臓発作の危険がアメリカ人はかなり低いと、
うん、
これはなんでだろうかということを考えると、おそらくアメリカ人とフランス人の違いといえばワインだろうということに行き着いた、まあ、これが、まあ、フレンチパラドックスという話なんですね、
うん、
まあ、そこから、まあ、ワインはきっと健康にいいはずだということで、
うん、
コペンハーゲン市、これはデンマーク王国の首都ということなんですが、はい、こちらの方で10年間という、まあ、日数を使いまして、1万3000人の市民を使って追跡調査を行ったんですね、
うん、
そうすると、まあ、確かにワインを飲むことと心臓病、それから脳卒中、うん、ある種のがん、
うん、
これらの死亡率の低いことが関連付けられたということで、
うん、
まあ、最初に予想した通りだったよと、まあ、一見、まあ、データは見えるということなんですね、はい、で、まあ、この発表がありまして、そのブドウ酒、ワインの中のどういう成分がいいのかっていうのを研究する、そういう研究は進展しますよね。もし見つけたら薬になるかもしれないということで、で、まあ、ワインの中の良い成分を探してる人はいっぱいいるんですが、皆さんハマっておられると。
なるほどね。
で、ちょっと別の方面から見てみますと、まあ、ビールを飲む人とワインを飲む人、これね、デンマーク王国でなんていうのかな、社会的属性といいますか、
うん、
その人はどういう人たちかというのを調べてみたところ、
うん、
ワインを飲む人たちの社会的地位がですね、ビールを飲む人よりも知能指数が高めで、教育程度も高く、
うん、
社会経済的により高い位置にあることが分かった
と。なるほど。ということは、ただ単純にっていうことですか、
うん、ということなんですね。で、まあ、デンマークという国はもともとビールが大好きな国でして、
うん、まあ、
基本的にはビールをガブガブ飲んでたんですが、こういうそのある種の流行に敏感で、しかも、まあ、ワインをたくさん飲むことができるほど裕福な方々がワインを飲んだと、
うんうん、
もともとこういう人たちっていうのは健康なんですよね。
そうだね。
社会的地位も高いということで健康への配慮もあるということで、
うんうん、
まあ、このあたりの、まあ、統計的な問題でワインが健康に良いという話になったのかなという。
あ
なるほど。
まあ、少なくともね、ワインが健康に悪いという話はなくてですね、本当にワインというのは健康にいいのかもしれないけれども、
うん、
まあ、それを正確にね、知ることはかなり難しい、うん、ということなんですね。で、この辺は、まあ、将来の研究に期待ということで、
うんうん、
まあ、そういうこともありまして、今回のこのネイチャーニュースサービスの報告によりますと、ビールを飲む方が好きならば、
うんうん、
健康にいいからといって無理して、まあ、ワインを飲むことはないよと。
そうでしょうね。
確かにデンマークじゃ偉い人たちがワイン飲んでたけど、
うんうん、
まあ、ビール好きがワイン飲んだからといって偉くなるわけじゃない
し、それはそれ、
ね、うん、このあたりは今後の検討に期待です
ね。まあ、元々のアルコール分は、ね、ね、適度に摂取すれば健康のにいいっていうのは聞くけどね。
うん、最近ね、よくもうなんだポリフェノールだ、
はい、
とかよく言うじゃないですか。
言いますね。
赤ワインなんだ赤ワイン
言いますね。
騙されてるんですか。
だと思うよ。
だってよく考えたらポリフェノールってチョコレートとか他のものにもいっぱい含まれますよね、
うんうん、あ、そうなの、
うん、
入ってるのチョコに、うん、へえ、
まあ、結局の結論としましては、これ先週の話題ともつながるんですが、うん、病は気から
プラセボ効果
でしょうね。そういう意味でしょうね、
まあ、ワイン飲んだから健康になった例もある事例もあるかもしれない、
うん、で、まあ、そう思って飲めばきっと健康になるでしょう、うん、
なるほど、
まあ、めでたしめでたしということでした。さて次の話題は絶対音感は遺伝ではないということで、はい、うん、こちらねネイチャーの発表なんですが、日本の研究者の成果となっております。例えば、まあ、一例なんですが、先週、うん、これまた先週の話題なんですが、人間の顔を識別するにあたって、うんうん、同じ人種だと識別しやすいということが、うんうん、まあ、核磁気共鳴を使って研究で分かったということで、うんうん、
はいはい、
これまあ病院にあるね機械で脳からの微弱な電波をキャッチするという機械だったんですが、
うんうん、
この機械を担いでですね、
はい、
まあ、ベートーベンのコンサートに行けば、
うん、
聞いている人の中でどの 人が音楽家なのかが分かるかもしれないということが分かった。
なるほどなるほど。
発言ごとの大きさなんですか、はい、これは。
だいたいですね、重さが2トンぐらい。
2トン
じゃあ頑張れば担げない、
はい、やってやれないことはないですけど、はい、ちょっと周りの人に迷惑かもしれないですね、
はい。
でこの核磁気共鳴を使った研究から、プロの音楽家が音楽を聴いているときは、うん、普通の人たちよりも左側の脳をよく使うらしいことが分かったということなんですね、
はい。
でまあ、この左側の脳を使うというのが何を意味しているかというと、うん、音楽を言語のように処理していると。
あ、なるほど。
いうことを示しているんです。
うんうんうんうん。
でこの研究ではバッハのイタリア協奏曲の録音が演奏されたそうなんですが、28人いた被験者全員で、耳の中にある組織である側頭葉の一部、これ脳なんですが、脳の一部分なんですが、うん、この部分の活動が活発になったということなんですね、
うんうん。
で音楽家でない人の場合は、その脳の活発になる部分は、右側、これに、ね、集中していたんですが、音楽家は左側だったということで、はい、まあ、言語屋の方が音楽家の方が活発に動いたということなんですね。
うん。
まあ、これは絶対音感を持つ人、
うん、
あるいは幼少時に音楽の訓練を始めた人の場合に、この左側の脳の活性が最も顕著だったということ
、うん。
でこの側頭葉、
うん、
この左側の活性と音楽の訓練を始める年齢との相関関係は、絶対音感のような音楽的特殊技能が子供時代の訓練の成果であって遺伝的な性質でないことを示していたそうですね。
はー、
うん。でまあ、これは子供時代の音楽の経験というのが脳の構造的発達に影響するのかもしれないと言っているわけで、絶対音感というのは先天的な能力というよりも経験によって獲得されるものだということを示しているんだそうです、
ね。うん、なるほど。
でまあ、なんでこの音楽家の人たちが、
うん、
脳の言語処理領域を頼りにしているのか、
うん、
それというのは、まあ、科学者たちも今のところ説明できていないんですが、
うん、
まあ、いろいろな想像はありまして、
うん、
例えば音を名前で分類するからだ。
ああ、なるほどね。ドとかレとかね、
うん、ああそういう名前でね、
G7 とかね。
ああ、
は
いはい、だからまあ結局そういうことなんだろうっていう、うん、まあ、話もあるし、
うんうん、
あるいは音楽家たちというのは作家が言葉を操るように音楽を扱っているらしいということなんですね。
あ、
でこれはその表現系の一例としまして、音楽家たちというのはですね、作曲家が作曲の手を止めると、
うん、
彼はもう言うことがなくなったという表現をまあ日常的に使うということで、このあたりが音楽家が、音楽家にとっての音楽というのは作家にとっての作品と同じような関係、言語的な関係にあることをまあ意味しているんじゃないかと、
うん、
いうことを述べている人もいますね、
うん。
まあ、いずれにしましても音楽家というのは普通の人たちとは違ってね、より本質的に、より分析的な音楽の聴き方をね、得しているということはあり得るんじゃないかということですね。
あ、なるほどね。
専門家とはもう脳のレベルで音楽の聴き方が違う、
と。
うん、
あ、
でもなんか分かるような気がしますね。あの実際に例えば、ね、曲を作るとかっていう工程の中だと、うん、あのまあね、実際にあの弾きながら曲を組み立てていく人っていうのもいっぱいいますけど、
うんうんうん、
実際は例えばコード進行とかは頭の中だけで組み立てたりとかしますよね。
うん、
あ、そうだね、
左側を使って
る、うんうんうん。
でその時は音は頭の中出てきてないんですよね。あの、うん、コードだけでポンポンポンポン繋がっていっちゃうんですよね。
うん、
でそういうことを考えてみると、何らかのその法則付けがある、
うん、
例えばその単語の一群っていうの、うん、っていうのは確かにそういうふうに、まあ、作文を作るときにさ、
うんうん、
作文とか論文を、まあ、書いたりするときに、うん、語群を選んでいくじゃないですか、
はいはいはい、
頭の中で、
うんうん、
ああいう感覚と確かに似てるといえば似てますね。
うん、
なるほどね。確かに文字なんかはこの形はあですっていうのを左の脳で認識してるわけでしょ、
うん、
だからそれがやっぱその耳から入る情報が入るっていうだけで、うん、やっぱロジックで置き換えてるのかもね。
なんかそんな言われてみれば確かにそうかなっていう気がしますね。
ああ、でもあの絶対音感って俺絶対先天性のもんだと思ってた。違うんだね。
いや違うと思うよ。
そうなの。
うん、あのね、やっぱ環境と教育だよね結局。
あんなやっぱ胎教なんか有効なのかもね、意外とこういうのって。
そうですね、胎教っていうのはやっぱりね、生後、うん、それこそもうお腹に入ってる第何週ぐらいからずっとね、うんうん、やり始める方もいらっしゃいますしね、うん、あとはただ その生まれてからですよね、その例えばその3歳とかになるまでの間とか、
うん、
要はあのまだ、ね、脳のシナプスとかが柔軟な時にどれだけ、ね、親の方がちゃんとした環境を与えてやるとか、うん、っていう部分に限られてくるところも大きいんじゃないかなと思いますよね。
あ、そうか、
体調なんじゃないですか、うん、ちゃんと聞いてるみたいですもんね、
う
ん、
ですよね、音はよく聞いてるって言うよね、うん、ね、
うちもですね、子供があのお腹に入ってた時に、
うん、
お腹にですね、
うん、
ヘッドホンを当てて、
うん、
嫁さんのね、うん、お腹にヘッドホンを当てて、ラップを大音量で聞かせたんですけど、相当嫌がってたみたいですね。
あ、
そこに
相当お腹蹴ってたみたいです。
生まれてきた時大変だよ。
でもそのおかげでね、うん、今ラップ聞かせるとね、うん、ずったずったずったずったリズム取りますけどね。
あ、
そのおかげかどうかわからないけどね。
あ、そうなの。
でもやっぱり子供の頃にそういう、まあ、これは例えばその音楽っていう、ね、うん、話ですけども、うん、結局例えばその三つ子の魂100までじゃないけど、うん、子供の頃の経験値ってすごいですよね。
そうですね、うん、うん、まあでも、後天的なもんだったら、やっといた方がね。
これはやっといた方がいいですよ。
いいような気がするね、これ。
やってない
より
も、
うん、
全然。
うん、そうか。
なるほどね。いっぺん量産型ザクをちょっと機械の中に放り込んでみたいですね。
機械の中に放り込んでみてるんですか。
私の研究材料。
なるほどね。
ということで今週はですね、うん、赤ワインは本当に健康に良いかと、それから絶対音感は遺伝ではないという話題をお届けしました。
はい。
子どもたちの科学する心を応援するウェブサイトアクアジャンクションはアクアリウム関連ホームページ専用の道しるべです。項目別にハイパーリンクを分類していますので知りたい情報に容易にたどり着くことができます。アクアサーフィンの中継基地としてご利用ください。ご利用にあたってはクリラジトップページのリンクバナーからの移動が便利です。サイエンティフィックニュースプログラムムートン、番組ナビゲートはザクレロ、コメンテーターは
ガンタックと
ためたな、
うん、
旧作でした。
来週もまた聞いてくださいね。さよなら。